おはようございます。高原剛一郎です。さて、今年2012年はアメリカの大統領選挙の年です。今の大統領はオバマさんですね。そしてこのオバマ大統領が生まれた年に大統領に就任した人物にジョン・ F ・ケネディという人がいました。実は彼のお父さんは大変な野心家であったのです。4人いる息子の誰かをどうしても大統領にしたいと常々思っていました。しかし長男は飛行機を操縦中、空中爆発で亡くなります。次男のジョン・ F ・ケネディは史上最年少で大統領になりますが、ダラスというところで暗殺されてしまいます。三男のロバート・ケネディはその5年後、大統領予備選挙の最中に暗殺されてしまうのです。末っ子のエドワード・ケネディは脳に得体の知れない腫瘍ができて亡くなります。ジョン・ F ・ケネディの息子は飛行機が墜落して亡くなり、ロバート・ケネディの息子はスキーで樹木に激突して亡くなるんです。彼の一族は13人が変死を遂げてるんですね。それでアメリカでは悲劇のケネディ家とかケネディ家の呪いなどという人もいるほどです。ところでこのケネディ家という華麗なる一族と我が高原家には一つの共通点があるんです。実は私の一族も先祖はみんな亡くなってしまったのです。我が家系は先祖代々全員最後は死んでしまったのです。もし一族が死んだことをもって呪いの家系というなら、人類の中で呪われていない家系などいないのではないでしょうか。ところでもう一つのファミリーを私は紹介したいのです。ケネディ家以上に死に取り憑かれたかのように見える人とその家族です。その人の名はクラシック音楽の大家ヨハン・セバスチアン・バッハという人です。彼のお父さんの時代、ドイツでは30年戦争という争いがありました。ドイツの国内でドイツ人同士が30年間戦争したんです。30年というのは太平洋戦争の7倍です。その間、国中に戦死者が溢れ返りました。国土が荒らされ、ペストという伝染病が蔓延し、なんと国の人口が5分の1になるのです。バッハの家族も例外ではありませんでした。バッハが9歳の時、お母さんが亡くなり、10歳の時にはお父さんを亡くします。8人兄弟の末っ子だった彼は、上にいた4人の兄弟たちを亡くします。13年連れ添った妻は彼を残して他界します。再婚した妻と先妻との間に生まれた21人の子供たちのうちの10人は彼の目の前で死んでいたのです。親にとって何より辛いのは自分より先に子供たちが亡くなっていくことではありませんか？彼はそれを10回も経験したんです。みな仕事して育ち、最愛の妻に先立たれ、10人の子供を死なせた彼の人生は、一言で言うなら死に呪われた人生のようです。ところが、バッハには人生に対する苦さというものがないんですね。それどころか、自分に人生を与え、兄弟たちを与え、妻を与え、子供たちを恵んだ神への賛美が生涯途切れることがなかったのです。彼は毎週、新しいカンタータを作曲し、音楽を神からの賜物と喜び、その作品の楽譜には、神に栄光あれとサインがなされていました。自分に与えられた音楽の才能をフルに活用して、彼は死が溢れ返っていたこの時代に、喜びの歌を紡ぎ続けたのです。彼が身の回りの状況に心を折られることなく、正気を保ち続け、人生を肯定することができたのは、聖書によって確たる死生観を確立していたからです。聖書には死と命についてこう書いてあるんです。罪から来る報酬は死です。しかし、神のくださる賜物は、私たちの主、キリストイエスにある永遠の命です。ここには3つのことが語られています。 第一に死の原因とは何かです。人はなぜ死ぬんでしょう。死ぬ命を持って生まれてきたからです。ではどうして命には死がプログラムされてるんでしょう。命の作り主に対して人が関係を断ち切っているからなんですね。人類最初の人間が神に反逆したために死が入ったのです。この死が入り込んだ命が先祖代々私たちに受け継がれているというのです。私は先日全身麻酔をして手術を受けました。麻酔から覚めた私はふと気がつくと両足に見慣れないストッキングを履かされているではありませんか。さらに空気圧縮装置で24時間もの間両足のマッサージが続いたんです。一体なんでそんなことをするんでしょう。絶食絶飲の上で長時間同じ姿勢のままで寝ていると足に血栓という血の塊ができやすくなるんですね。この血の塊が肺静脈にまで行くと血栓が詰まってしまい呼吸困難になるんです。小さな血の塊が肺への血管を塞いでしまうことで死に至ることすらあるというのです。それと同じように命のルーツである神と人間との間に罪という遮蔽物が立ちはだかることによって神からの命や祝福がせき止められてしまうのです。この神との絶縁が人間に死をもたらしたのです。第二に、神は死を解決するためにイエス・キリストを送ってくださったということです。バッハは死の原因を知っていましたが、同時に神がその解決のためにしてくださったことをも知っていたのです。彼は自分を怒りっぽく頑固者で人間関係においては不器用で欠点を持つ人間だということを自覚していましたが、決して神から憎まれてるとか嫌われてるとか呪われてるというふうには考えなかったのです。なぜなら自分の罪や短所や悪い部分は全てキリストが十字架の上で引き受けてくださったことを知っていたからです。罪に対する刑罰は一つ残らずキリストがあの十字架の上で代わりに引き受けてくださったのです。だから刑罰はすでに全部終わってるんです。神と自分との間に残ってるのは愛だけだということをバッハは知っていたのです。10人の子を失って嘆いた彼は一層神を褒めたたえるようになったと言われています。なぜなら神もまたご自分の子供をあの十字架の上で亡くしてくださったからです。大切な人を亡くした者の気持ちは大きな喪失を経験したものでないとわかりません。神は私たちの悲しみを理解できるのです。全知全能だから理解できるというだけでなく、神自らが大切な一人子をあの十字架の上で亡くしてくださったからです。第三に、神が用意してくださったものがここには書かれています。キリストは十字架にかかって後3日目に死を突き破ってよみがえられました。この死を飲み込む命を永遠の命というのです。この永遠の命を神は私たちに用意してくださっているんです。キリストにあって死んだ人は必ず永遠の命を携えて永遠の命にふさわしい天国に行くのです。我が家は同じマンションの2階と3階に住んでいます。手狭なのでそのようにしたんです。3階で食事をとったら私は2階にある書斎に降りていきます。その時3階に部屋を持っている子供たちはいちいち送別会をしたり涙に泣き崩れたりするというようなことはありません。いつでも会えるところに行く時の別れは深刻にならなくても良いのです。クリスチャンにとって天国とは必ず行ける魂のふるさとなのです。このように神のくださる永遠の命は人間に死を乗り越えさせる希望となるのです。どうぞあなたもぜひこのイエス・キリストをご自分の救い主として信じてください。心からお勧めしたいと思います。